イエス様がどれほど素晴らしいお方なのかということを、このヘブル人への手紙の記者は伝えようとしています。そのどれほど素晴らしいお方なのかということを伝えるのに、旧約聖書を引用して使って伝えます。で、最初に天使、御使いと言われる人たちよりも優れているんだっていうところから、この著者はイエス様の素晴らしいということを言います。ということは、この手紙を書かれ、宛てられた人っていうのは、御使い、天使を拝む、天使に仕える、そういうことが、ことに興味があった、天使に興味があったり、そういったものに使えるということがあったようです。確かにギリシャの神々だとか、またローマのいろんなこの神話だとかを見ますと、どうしてもそれは、聖書の神様というよりも、さまざまな御使いというふうに、こうそれがこうダブって捉えられて、そして崇拝される、そんなことだったようです。そうしますと、ここでよく私たちが、私も名古屋聖書バプテスト教会が農村伝道っていうのをしています。で、農村伝道行きまして、農村の山奥の方に行きまして、そしてご年配の人たちに神様のことを伝えるんです。で、その伝えるときに、まあこれがいいかどうかちょっとよく考えてしまうんですが、私たちの信じている聖書の神様というのは、いろんな神々の親分だよっていう言い方をしてしまいますね。そしてどんなその神々と言われる者たちをいくら拝んでも、本当の一番のお方を拝まなければ、礼拝しなければ意味がないんだよ。もうそういう使えるいろんな不思議な力を持った者たちをいくら拝んでも疲れちゃうでしょ。本当の神様、親分の神様だけ拝んでいれば、信じていればそれで足りるんだよ。この本当の神様、一番偉い神様を信じませんかというふうな形で伝道していたということを思い出します。で、ある意味でそれは合っているんですよね。いろんな見つかり、いろんな不思議な力を持っている者たちと言われる者よりもはるかに優れて、そしてそれらを支配しておられるのがこの聖書の神様だ。で、それと似たような論調だと思いますよ、これは。御使いがいる。そして御使いはいろんな力を持っている。ですからそれを拝みたくなる。それに仕えたくなる。それを信じたくなる。ということに対して、いや、そんなものではないんだ。この神様は、それよりもはるかに優れたお方なんだ。で、そのことを言うときに、イエス・キリストというお方がどんなに優れたお方なのかということを言うために、御使いと区別して言っています。で、前回お話ししましたけれども、今日はさらにまたっていうこの五節の、私は彼の父となり彼は私の子となるという、このことの言葉の引用から考えていきたいと思います。で、この言葉は、サムエル第二の手が、サムエル第二の7章の言葉を使っているんですね。7章の14節、ちょっと開いていただけますか。第二サムエル。旧約聖書です。で、第二サムエル7章の14節。これはダビデにナタンを通して語ったことです。それは神様の神殿を建てたいとダビデが願っていたことに対して神様が言うのであります。その神の家を、神殿を建てるのはあなたじゃない、あなたの子孫なんだ、あなたの子が建てるんだといった、その下りの中で言っています。7章の13節14節、彼は私の名のために一つの家を建て、 私はその王国の王座を常しえまでも固く立てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。というふうに言った、この中の14節の、私は彼にとって父となり、彼は私にとって異なる。といった、この言葉を引用して、ヘブルの記者、ヘブル人の手紙の記者は言っているんです。私は彼の父となり、彼は私の子となる。というふうに、この言葉が実はイエス・キリストを指して予言している言葉なんだ、というふうに言っています。で、これはメシアに、この第二サムエルの7章の14節は、これはメシアについて言っている言葉なんだ、というふうに、このヘブル人の手紙を書いた著者はそのように理解し、示されて、そのように引用しているわけです。で、これは、また、詩編の、もう一つ開いていただきたい。旧約聖書、詩編の89編があります。89編の26節から27節。彼の子孫はって、これダビデのことを言ってるんですよね。25節見ますと、私はかつて我が姓によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わない。彼の子孫は常しえまでも続き、彼の王座は太陽のように私の前にあろう。それは月のように常しえに固く立てられる。雲の中の証人は真実である。というふうに言って、この第二サムエルのこの七章と、この詩編というものを、こう、両方、こう、からですね、二つのこの聖書の箇所から、これは常しえに、この王座がこう続く。常しえまでもそれを与える。その常しえってにまでも与えられ、神の前にずっと立ち続けると言ったならば、これはソロモンではないだろう。ソロモンは死にますからね。で、そこで、ここの作者は言うのであります。ヘブル人の手紙の作者は、これは旧メシアに対するこの予言なんだというふうに言うのであります。ここでダビデの詩編、サムエル第2の7章の14節ですが、ダビデの直接の相続者はソロモンでありますけれども、しかしダビデに与えられたその約束はソロモンにおいては実現は完全にはしていない。そして完全に実現するということはどういうことかという、永遠に立ち続けるというのは、イエス・キリストにおいてのみ、それは成り立っているので、ですから、ヘブル人の記者が言っているように、この、私は彼の父となり、彼は私の子となるというふうに、声をかけられたのは、これは御子イエス様だけなんだ。そういうふうに声をかけて、そしてずっと神の前に立ち続ける。そのように私の子と言われるのは、御使いに対しては言われないんだ。ダビデの子、ソロモンに対して言っているんじゃないんだ。ということから、御使いよりもはるかに優れているのが、これがイエス・キリストだ。 というふうに結論付けているわけであります。そして、このことは、ザカリアという人物によって、この、それを示されているところでもあります。この、ルカによる福音書、ちょっと開いていただきたいと思います。ルカによる福音書の一章の68節で、ザカリアが、エリサベス、バプテスマのヨハネが生まれたときに、聖霊に満たされて予言した言葉であります。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその見た目、その民を顧みて、贖いをなし。救いの角を我らのために、しもべダビデの家に建てられた。と、こういうふうに語っております。で、イスラエルの神である主がその見た目を顧みて贖いをなして救いの角を我らのために、建てられた。それはしもべダビデの家に建てられた。と言って、これは、あの、約束。第二サムエルの7章の14節で言っていることは、これはダビデの子孫の、この、ダビデのこのソロモンではなくて、イエス・キリストを指しているんだ。というふうに言うわけです。ですから、このヘブル人への手紙の記者が、この言葉をイエス様に対して適用しているのは、このヘブル人への手紙の記者だけではなくて、このザカリアもそれを指して言っているんだ。というのであります。そして、さらに、この、ルカによる福音書の一章の32節で、今度は、御使いがマリアに現れて、そして言った言葉であります。32節。その子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。と言っています。糸高きの子、糸高き方の子と呼ばれます。この言葉がイエスにおいて実現をしている。ですから、自分、この神の子、私の子、私が彼の父となるというふうに直接語られて指し示されているのは、これは御使いではなくてイエス・キリストだけなんだ。だからこのお方は遥かに優れたお方なんだ。というふうに言うわけですね。そうすると、私たちは自分たちがこのヘブル人の手紙をもらった人たちのように、私たちは謝ってはいけませんね。自分にとって綺麗だなとか素晴らしいなとか、自分にとって憧れているような、そういったもの、そういったものを私たちは自分の神々としてしまいがちですけれども、それらはイエス・キリストに変わるものではない。イエス・キリストにとって変わって自分たちの憧れるような、そしてまた綺麗に見え麗しく見えるような、そういう力を持ったり姿の偶像で作られたそういったものを実は拝んだり使えたりしてはならない。イエス・キリストに変わることはできないんだ。誰もイエス・キリスト以外に私の子というふうに声をかけられたものはいないというふうなことを繰り返すわけです。そうすると、イエス・キリストってどういうふうにお思いになったんですか？イザヤ書を見ると、どうですか？人の見る姿もないし、慕うべき姿もない。というふうに言われています。私たちのそういうこう、理想的なものとは関係なく、神がイエスをそのようにお定めになったんだ。だから私たちは、そのイエスを信じていく。 これが聖書の神様が言われていることを信じるということなんだということをしっかりと覚えておかなければなりません。私たちにとって都合の良いもの、私たちにとって、麗しいと思われるもの、そういったものを私たちは神としてはならない。ですからパウロはこのことをまとめてこういうふうに言っています。ローマ人への手紙を開いて、そして終わりたいと思いますが、ローマ人への手紙の一章で、パウロはローマのクリスチャンたちに宛てた手紙の挨拶の中で言うのであります。一章の三節、二節三節ですね。この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれというふうに言っています。ですから旧約聖書の中で預言されて、そして生まれてきて、そして私の子と呼ばれるお方はパウロもイエス・キリスト以外にはない。イエス・キリストこそそのように呼ばれたお方なんだというふうに言っています。つまりイエス・キリストと父なる神とは父であり、父と呼ばれ、また子と呼ぶような関係、これほど親しい関係を持ったお方、そのお方が私たちの贖い主となり犠牲となったんだというところに二つ意味があります。一つは私たちのこの罪の救いのために神ご自身が御子を犠牲にしなければならないほどの私たちの罪の大きさということを表します。他で取り返しがつくような、代替で効くようなものではないということ。それともう一つは、このお方が私たちの代わりに十字架について死なれたんですから、この救いの贖いは完全である。神ご自身が最も愛す、神が愛されたその神の子、ただ私の子と呼ばれるそのお方が、神ご自身が十字架について贖いとなってくださったんですから、この贖いは完全である。そのことを私たちにこのヘブル人の手紙の記者は伝えようとしているわけです。ですからこのお方が私たちの犠牲となったということが私たちにとってどんなに素晴らしいことなのかを二章で最後結論のようにこう言っています。二章の十七節十八節、ここをお読みいたします。そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです、というふうにイエス様のことを言っています。つまりこの本当に人が見るような見栄えがしないし、慕うような姿もない、そのイエス様は軽蔑されて、そして恥ずかしめられて振り向きもされない、そのようなお方であり、そしてなおかつ私の子と呼ばれるような、そのような神の子であられるがゆえに、私たちのために身代わりとなってくださって、私たちの弱さを担ってくださる、そういうお方がなってくださっているんだ。だから私たちは大体に御子を通して神の前に出ることが許されるんです、というふうに
このヘブル人への記者はまたさらに後半でそのことを明かしして伝えていきます。そうするとこのヘブル人の手紙というのはこれほど優れた、これほど神に最も親しい神ご自身が私たちの味方となってくださっているならば、誰が私たちに敵対することができようかという、あのパウロの言葉が確かであることを私たちに知らされます。このことを覚えて本当に、どんなに私たちの目の前に私たちがついて行きたくなるような話、そういうものがぶら下がっていたとしても、この御子に勝るものはない、イエス・キリストから目をそらしてはならない、そのことを私たちに教えているのであります。そうしてイエス様はどれほど素晴らしいお方であるかと、方かを伝えていこうとしております。そしてさらに私たちはまた、この記者がさらに聖書の箇所を引用しながら、そのことを伝えていこうとしております。それが、6節のさらに長子を、ヘブル人の手紙ですね、さらに長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆彼を拝めと結論をつけて語っております。これもお言葉の引用であります。このことについてはまた次回見てまいりましょう。以上、一言お祈りいたします。愛する内なる神様、ひとときを感謝いたします。私たちは本当にこのしもべ自身弱くて、そして気が短くて、本当に神様の忍耐の大きさをただただ知らされるばかりでございます。それゆえに主のお言葉が軽んじられたときに本当に悲しみ、また戸惑います。どうぞ主イエス様を聖書が私たちに示している通り、たったびまたこのお方以外に目と心を移すことがありませんように。どうぞ主ご自身の贖いをそれゆえに大切にし、主の前に出ることができますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。